지아레오노 모시모시 파이센やってまいりました。今週もありますよ。
はい、
ある経験をされている方をパイセンと我々はこのお時間だけお呼びをさせていただいて、はい、その貴重な体験を電話でいろいろ伺うというお時間です、
うん、
先週のパイセン覚えてますか、
はい、
昔の同級生に久々に会って結婚したパイセン、
うん、
何段階かって
ね、なんかドラマチックでしたね、
あんなもん懺悔懺悔みたいなところの繰り返したね、今。
いやまあでも懺悔、
ダヴィンチの象徴みたいな
ダヴィンチダヴィンチだんだん
そこから学んでって、ダヴィンチが、まあ、そういうことです
よ。そうですね、ダヴィンチあっての人生ですね、
うん、あのダヴィンチさんごめんなさい、ね、
すいません
天国にいるダヴィンチさんすいませんね、まあ、でも気を使わせていただいておりますが、
はい、
まあそんなようなのがありましたけど、今回のパイセンはこちらです。今ボディが筋肉ムッキムキのパイセン、僕はもう事前に報告しておりました、
はい、
もう今日ムキムキの人電話くださいということで来てるわけですけど、
うん、はい、
まあちょっとした情報です。体重を落としたい、体調を整えたい、美しいプロポーションを手に入れたいなど、エクササイズや筋トレを行う理由は人それぞれ。この歴史古いわけですよ、
うん、
ね、体一つやれるから、記録に残っている最も古い筋トレそんなのがあるんだね、すごい。
そんなあるんですね。
紀元前2500年の古代エジプト。
へえ。
すごいね。今からおよそ4500年前。当時は競技大会などでいい成績を残すために筋トレが行われていたそうです。
うん、
まあアスリートと同じような感じです、今のね。
そうですね、うん。
筋トレで有名な逸話としては、今から2600年前、紀元前600年頃の古代ギリシャのクロトナのミロ。おお、あのミロか、
うん、
ミロは古代ギリシャの植民地であったイタリアのクロトナで生まれました。青年となったミロの日課は子牛を担いで歩き、
ん、
全身を鍛えることでした。子牛に、子牛を担ぐ、
担いで
毎日子牛を担いで1キロ歩くというトレーニングだったそうですが、担いでいた子牛は当然ですが日々成長そりゃそうだね
本当ですよね、牛だって100キロとか全然ありますよ、
うんうん、どんどん大きくなっていくと。それに伴いミロの筋肉も筋力どんどん強くなっていって、このトレーニングで強靭な肉体を手に入れたミロ、古代オリンピックのレスリング競技で6連覇、
うん、
逸話もある。
すごいですね、
ずっとその一匹だったのか。
そうなんだ、ね、牛もね担がれ慣れないとじっとしてないでしょうから、
う
ん、
そうだよね、でこの逸話から何が分かると思いますかということなんですけども、
はい、
子牛が成長とともに大きく重くなるという全身性過負荷の原則、
うん、
毎日行う継続性の原則という筋トレがとっても重要な要素だということが詰まっている。
なるほど、
まあ、そういうことなんだよ、毎日やることが大事、
うん、
全身性過負荷の原則というのはずっと同じトレーニングを行っても筋肉が増えず少しずつ負荷を上げていかなければならないという原則、
うーん、
なるほど。そして継続性の原則は筋肉を定着させるためには長期的に継続してトレーニングを行わなければならないという原則です。
なるほど。
3世紀頃にはダンベルの原型とも言うべき器具を用いたトレーニングが行われていたそうですが、現在と同じように重量を調整できるバーベル、ダンベルが生まれたのは1900年頃、
うん、
急に最近です。
そうですね。
で、近代ボディービルの父、友人三道さん、
うん、なんか写真ですかね、このありますけど、めちゃくちゃ筋肉バッキバキで、なんだろうな、あの漫画のバキに出てくる人みたいな感じでこのシックスパックどころじゃないですね。
なんだろうこれも、もう
金
消しです、
はい、
少年時代に父に連れられてイタリアで鑑賞した古代ギリシャローマ彫刻の戦士たちや英雄たちの肉体への憧れを強くしていった、
うん、
で19歳の頃には独自の方法論でムキムキ、
ほう、
技術館の大理石の彫刻をじっと眺めながら、あれになるにはということで科学的、
うん、
で、はい、ちょっとじゃあちょっとレンさんちょっとその先ちょっと読んでも
いい、読みましょう読みましょう、はい、いうことでムキムキの三道はヨーロッパ全土を渡り筋肉を見せる興行を行いアメリカに上陸、ボディービルに関する本をたくさん書きました、
はいはいはい、
本の中で友人は、栄養と健康的なライフスタイルを奨励しました。あの夏目漱石も友人の本を、読んで感銘を受け筋トレに励んだそうです。 柔道の父加納治五郎も早い時期から友人参道に着目していたという話もあります、はいはいはい、そしてこの友人さんムキムキの人はビジネスの才能もあったのか肉体の知識とエクササイズ器具の通信販売へ手掛けたそうです、うん、そして1901年9月14日イギリスロンドンのロイヤルアルバートホールで世界最初のボディービルコンテストグレートコンペティションを主催、
はいはい、
そして、1938年には怪力法という本を書いた若木竹丸さんが最初のボディービルダーと言われています、機関車の車輪200キロ以上をベンチプレスで押し上げた、身長162センチ体重69キロで上腕51センチ胸囲132センチすごい体です、1日10時間以上ぶっ通しでダンベルを上げ下げしていたという記録も残ってます、そんな若木竹丸さんが1952年福島県で日本初のボディービル大会を開いています。この影響で50年代には第一次ボディービルブームが日本でも起こったとされています。と
こんな大前提の情報を説明した後に電話をつなぐ、自分の中でムッキムキなら大丈夫ですとか、
すごいですけどね。
まあでもね、メール送って電話いただいておりますから、
ありがとうございます。
伝えていきましょう、
はい、
増田正文パイセンでございます、
はい、
ムッキムキ自慢一鎖語りたくてメールいたしますいいね、はい、生募集で来てください。
生募集でありがとうございます。
行きましょう。増田正文パイセン、もしもし。
こんにちは。
こんにちは、すみません、ありがとうございます、
急遽。いや、
こちらこそ
ありがとうございます。
まさか選んでいただけると思わず、いたずら心で出したので、
はい、失礼
しました。
いやいや
いや、いやでも僕も先輩に西川貴則さんって人がいるので、
はいはいはい、
筋トレしてる方は筋肉の話すると止まらない印象があるので
そうですね、特にあのトレーニング盛りというか、
はい、
やって大きくなってそれで人に見せたいっていう気持ちの時はもう本当にそれしか見えないでしょうね
今どれぐらいですか、トレーニングして。
僕は25から始めたので今63ですから、
うわうわうわ、まあ、
39年目ですね。
すごい、はい、それは、きっかけは何ですか、その39年前は。
まあ、直接のきっかけは、まあ、あのサラリーマンしてて肩こりがひどいので、トレーニングしようかなんですけど、もともとは、まあ、あの三島由紀夫さんが好きだったとこととか、はい、あと、はいはい、僕が中学2年生の時にブルース・リーですね、
はい、
燃えよドラゴンが封切りされて、なんか自分の中の美しい肉体美学とブルース・リーの体が合致したっていう感じですね、はい、
はあ、
その筋トレを始める前ってどんな体型だったんですか。
はい、まあ、ごく普通の中肉中背で、この話はちょっと深くなりますけど、やっぱりムキムキになるためにはある程度体の素質必要ですけども、
はい、
僕はそういう才能全くないですね、
はい
はい、骨も細いですし、胃腸も弱いし、だから今、まあムキムキには違いないですけど、体、はい、身長170ぐらいで体重計測るとちょっと減ってて、57.5 キロぐらいでしたから、ガリ細で、まあ、骨と筋肉と皮だけですね。
体脂肪率ってどれですか。
体脂肪 8% ぐらいです
。うわ、すごくないですか。
磨き上げてますね。
今どれぐらいのペースで筋トレやってるんですか。
ここ10年は週3回ぐらいになりましたし、やっぱり関節という関節が悲鳴上げてますし、
はあ、
40年近く筋トレやっぱり一生懸命やってると必ずそういう弊害といいますか、う
ん、まあ、年齢との
戦いもありますね、はい、
なるほど。最初はどういうところから始めたんですか。
僕はですね、当時、5年ぐらいですから、フィットネスブーム、第一次フィットネスブームで、ちょっと名前出していいのかどうか、町々に最初超高級ジムができて、その後、 当時ですとエグザスとか、はい、ああいう感じ の,、はい、あのチェーン店の、うん、フィットネスジムができて、で、うん、ジャズダンスとかあのエアロビクスダンスとかがすごい人気で、うん、そういうのの方がメインだったんですけども、ちゃんとジムがあって、うん、そこでトレーニングを始めました。
楽しかったですか？やっぱ向いてたんですかね？
あのこれ大事なことなんですけど、今とっても筋トレブームで、はい、あの先ほど素質の話をしましたが、年齢とか性別それから素質に関係なく、とりあえずその人の努力の分だけ筋肉ってつくのは間違いないですね。ただそれがムキムキになるのはいろんな要素が、あの皆さんが思ってるムキムキっていう、あのアーノルド・シュワルツネッガーみたいな、はいはい、ちょっと古いですか、彼が
一回
になるのは相当5つも6つも7つも要素が重ならないとあんな風にならないですけれども、まあ、誰でも大体間違いなく筋肉つきますよ。まあ、三島さんなんて本当にもうガリガリで薄ってたい体だったのにね、うん、まあ、あの一丁前の体になってらっしゃ
る。だから要はそれなりに自分らしく筋肉はつくけども、みんなが憧れてる、あの出てくるあのとシュワルツネッカーみたいになるには、その人のタイプや個性があ
と努力ですね、
うん、なるほど、
はい、
この努力っていうところで、なんかどういう筋トレをすると筋肉がつくんですか？
まず筋肉に関しては、僕は基本的なところ、まあ、あの全身、まあ、ビッグスリーっていうんですけれども、
ビッグスリー
今とてもみんなの、知るところになりましたけど、スクワットであるとか、うん、ベンチプレス、それからまあデッドリフト、もしくはベントオーバーローっていう、この極端なこと言うと、
なんか3つかなと思ったら、
ハリウッドの俳優さんみたいな名前になってきちゃって、
まあ、ビッグスリーっていうのは、はい、ベンチとスクワットとそれからデッドリフトなんですけども、
デッドリフトって何でしたっけ？
デッドリフトっていうのは地上にあるものを両手で持って、
はい、
背中と腰の力を中心に持ち上げる、
あ、ね、よいしょって、いや
上まで上げなくても腰のあたりまで上げるや
つ、うん、腰のちょうどおへそぐらいまでですね。
なるほど、は
い、で腰をちゃんとしっかり支えないと腰痛めちゃうやつですよね。
いや、よくご存知で。
僕もね、何度も言ってるから、頭の中で情報はあるんですけど、
そうなん
です、
ね、ちなみに僕、はい、デッドリフトはもう15年ぐらいやってません。
あ、そういうもんなんですか。
腰痛めて。
あ、
なるほどなるほど、
はい、
これでも同時に食事も大切ですよね、これね。
そうですね、まず一番大切なのは食事と、それから胃の強さだと思いますね。
胃の強さ、
やっぱり消化系が強、消化器系が強くないと栄養回らないですし、うん、まあ、ちょっといろいろ語弊があるでしょうけど、プロテインとかいくらたくさんお飲みになってもそれは効果ゼロとは申し上げませんが、うん、やっぱりちゃんと消化吸収する力がないと筋肉にはならないですし、僕がやっぱり大きくなれなかったっていうのは、やっぱ胃の力が、胃腸の力があんまりよろしくなかったから、
なるほど、ね、
それも一つだと思います。
これ増田さんの中で自分にとっては一番いい食事ってどういうものだったんですか？
やってる頃はプロテインも飲んでたし、あとサプリメントも海外のもの含めて飲んだりしてましたけど、
はい、
極論言うと何にも効かなかったですね。
あ、そうなんですね。
ただがむしゃらデブになろうと思って太ってて、僕一番太ってた時で63キロか4キロぐらいですから、
もう
限界がやっぱあるんですね、
太りづらかったんですね、体格が。
そうですね、だから、骨が太くて、まあ、極端なこと言うと手足短くて平気がにみたいな体の方って鍛えたら絶対ムキムキになりますよ。
あ、そうですか、今もじゃあずっと続けて、これからも、
うん、これはもうライフスタイルなので、うん、節々痛いですけれども、まあ、できる限りはやると思いますね、はい。
今ラジオリスナーの方は、まあ、なんですか、健康維持的にもやりたいっていう人もいるかもしれないですけど、なんかどうですか、定期的な運動の良さみたいな最後に教えていただけたらいいんですけど。
そうですね、トレーニング特に筋トレやってる時に余計なことを考えると非常に危険ですから、その自然そのことしか考えないので、すごい嫌なことを忘れる、ストレス解消になるのは間違いない。
そしてちょっと増田さんは、
はい、
作家として 活動されているっていうのをこうメールに書いて、
なんか下の方にすごい
活動というか、まあ、プロの物書きで今小説書いてます、
はい、うわうわ、ありがとうございます、
はい、
なんかどうですか、あの世の中に出た作品でとどういうのがあるんですか。
僕あの世の中に出た最初に賞をいただいたのが果てなき渇望っていう本で、
はい、
これ今創始者文庫に入ってますけど、ボディービルダーの話なんですよ。
もう
1998年が初出で単行本になったのが2000年かな、もう本当に昔なんですけれども、
ナンバースポーツノンフィクション新人賞じゃないですか、
まあ、そうなんですよ、まあ、ナンバーのその賞は今はないですけど当時いただきました、ありがとうございます。
すごいですね、
嬉しい、ありがとうございます。
こちらこそあの、はい、お邪魔いたしました。
いえいえ、
何をしても本当に急遽ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします、
はい、こちらこそ
どうもありがとうございます。失礼いたします。
失礼いたします。ごめんください。
失礼いたします。はい、
すごい。
なんかこう胃腸の強さが結構大事なんですね。
まあ大きくしたい場合だとか、
ね、ああそっかそっかそっか、
うん、増田さん自体やっぱこの運動でやっぱある程度健康でこう入れてるわけだから、ただ大事なんだね。
そうですね、う
ん、筋トレすればいいってもんじゃないね、うん、さらにいろんな要素が。さあもう一個いきましょう。ラジオネームライオン丸4号さんです。もしもしパイセンに自薦します。今筋肉鍛えてます。
おっと
最高ですね、はい、行きましょう。つながっております。ライオン丸4号パイセン、もしもし。
こんにちは。もしもし、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今鍛えてるんですか。
はい、鍛えてます。
鍛えてます、はい、
あ、鍛えてますですか。
どれぐらいですか。
鍛えてます。
あ、鍛えてます。
鍛えてます。はい、今筋トレ歴はどれぐらいですか。
筋トレ歴はですね、もう20年は超えています。
じゃあ、その20年前に体を鍛え始めようと思ったきっかけって何ですか。
はい、ですね、当時ラグビーをやってまして、チームメイトの方がスポーツクラブに通っていまして、それでスポーツクラブあのマシンを使って鍛え始めた。
このマシンってどんなものを使い始めるんですか。最初は
どんなものもう今ちょっとマシンを使ったあれはやってないんですけれど、何ですかね、プッシュアップとか、まあ、背中を鍛えたり、胸筋を鍛えたりっていう、あと足を鍛えたりっていうマシンを使ってました。
そうだね。まず、なんでこんなに続けられてるんですか。
そうですね。
そう、20年続けられるモチベーションとか、それどういうところに面白さがあるんですかね。
ですね、やはり、なんていうんですかね、まあ、鏡を見た時に、うん、まあ、ちょっと、はい、自分の体を見て、お、いいなと思ったり。
いや本当すごいな。筋肉は一生のコスチュームってジムのトレーナーさん言ってましたよ。
あ、
じゃあご自身 の, その体をこう鏡でご覧になる時に、ここが一番いいなって思うところってどこですか。はい、
肩の三角筋ですね。
肩の三角筋。
肩の三角筋。躊躇なく肩の三角筋ですね。
そうです
ね。三角筋どこら辺ですか。
筋肉ですか。
ラジオ的に言うと、
前前方の方ですね。
前方
肩の前の方の、
はいはい、
肩パッドのあたりのあたりですか。
まあ、そうですね、はい、そのような感じ。
付け根のあたり。
ここが三角筋ってとこだ。はい、
それってこう、はい、どんな感じで今あのライオン丸4号さんはどんな感じに育ってるんですか。
ですね、今ちょっと近くにジムのないところに住んでまして、まあ、自重トレ、あのプッシュアップ、腕立て伏せですとかそういう形で肩は鍛えてまして、
はい
はい、で、その大きさを維持する形で今トレーニングをしてますね。
ちなみに腕立て何回ぐらいですか、その維持するためには。
30回を3セットですね。1日
30回3セット。
それを週何回やるんですか。
週に5回から6回です。まあ、でもそんな慣れれば全然誰でもできると思います。
いやいやいやいや、今日やめちゃおうかなって思わないんですか。
もう生活の一部にルーティンになっているので、ちょっと、はい、やめようということはないですね。
三角筋がボコな筋肉マンの方ぐらいになってるってことですか、イメージで。ああいうことですかね。
あ、すいません、ちょっと筋肉マンは見てないんですけど、
全部がすいません、筋肉マンをスタンダードにしてしまって、そう、
あ、何ですか、スラムダンク、
はいはい、
この映画であった、はいはい、去年あった、あのスラムダンクの選手のようあれはあのバスケットで肩が出てるユニフォーム着てますよね、
はいはいはいはい、
あのような感じまではいってるかなと思います。
かっこいいですね。
そうするともう服着ると結構ボディライン出ちゃいますね。
そうですね、はい。
でもどうですかね、もうなんかスタイルいいし、うん、やっぱ筋トレしてる方がやっぱモテるって言い方あれですけど、やっぱどうですか、イケてんなって感じですか、やっぱ自分が。
ですね、私はあまり筋肉アピールをしないので、
ほ
う、はい、あの肩を出し、夏そういう露出した服はあまり着ないので、
はい、
ちょっと、はい、筋肉でモテるモテないは私自身はないと思います。
うーん、
仕事にその筋肉生きてたりしますか。
いや、あまり生きてないですね。
お仕事はどういうことされてるんでしたっけ。
仕事はですね、今航空機の整備の関係の仕事をしてます。
はあ、でもなんかそうなると物を持ったり運んだり、
う
ん、
そうですね、この上の方を向いたりとかっていうことも、
整備するってことはずっと二の腕上げてる状態ですもんね。
二の腕上げてる状態もありますし、はい、まあ、重いものは当然一人では持たなくて 2,3 人で持ちますので、
はい
はい、まあ、筋肉はないよりはあった方が当然いいんですけれど、
うん、でもなんかこうお仕事をしていて独特なポーズになってる時に、あ、
はい、
今ここの筋肉に効いてるなって思ったりしますか。
仕事中にね、
ですね、分かりやすく言うと、その自動車の整備の方が、はい、あの自動車の下の方で、に潜って整備しますよね、はい、あれは飛行機でもあるんですけれど、それで飛行機の下に潜って、そこで、まあ、あのちょっと整備をしたりっていう時に、あの、まあ、肩の筋肉は使ってるなっていうのは感じますね。
うーん、
じゃあだから辛いというよりはトレーニングだと思えば結構仕事もなんか楽しい、さ、バイトみたいなんですね。
はい、はい、楽しくやってます。
はあ、鏡を見るって言ったじゃないですか、やっぱり家には全身鏡というのはやっぱりマストであるもんですか、ずっとこの20年。
途中ありましたけど今はないですね。
ああ、そうですか。
はい、
楽しい、大丈夫ですか、鏡見るのが結構モチベーションな。
はい、上半身を見れる鏡はありますので、上半身だけ見れれば、うん、まあ、あの大胸筋とか肩の筋肉とか見れますので、その後大丈夫だ。
人によっては下半身はあんま鍛えたくないって人も聞いたことあるんですけど、はい、ライオンマンさんどうですか、下半身の方は。
私はですね、あの今はマラソンに役立てるために筋肉を鍛えた感じで、
は
い、まあ、ある程度走って下半身は、太ももとかふくらはぎとか筋肉がついてると思います。
すごい、
一番いい形じゃない、これ
素敵ですね。
有酸素運動もしながら、食事はどうですか。
食事は特に気をつけているわけではないですが、まあ、あの体重のコントロールは常に意識してはいます。太ったらちょっと食事の量を落としたりっていうのは考え、
なるほど。ちょっと僕ちょっと今専門家的なちょっと質問してもいいですか。胃袋は強い方ですか。
はい、胃は強いと思うんですけど腸は弱いですね。
そうだ、そうだとちょっと僕にはもう情報がないです。
胃が強くて腸が弱いっていうのはどういうことなんですか。
ある程度食べても胃もたれとかそういうものはないんですけれど、
はい、
まあ、精神的なものからくるちょっと腸が弱いっていうのはたまにお腹を壊すことはあります。
あ、なるほど。
これはもう一生続く、なんかもうライフワークで続くんですかね、この先も。
そうですね、マラソンと同時にそのライフワークとして筋肉も鍛えていこうと思いますし、うん、ちょっと雑誌 の、会員制のものに、クラブに入っているので、そこもちょっと一緒に続けていこうと思ってます、
はい、どういう雑誌に。
ですね、以前今年、去年の6月に石山レンゲさんも取り上げられた雑誌ターザン。
あ、ターザン、マガジンハウスの、はい、はい、
そうです、マガジンハウスのターザンで、レオさんの天敵の武田砂鉄さんがコラム書いて
あ、確かにあのコラム書いてらっしゃいますね。
天敵でもなんでもないですよ。ただ単に僕は受け入れられなかったわけですから、はい、うん、そうで、そうターザンに出てる、うん、出てるってことですか。
いや、出てはいなくて、ターザンが運営する医療制の会員チームターザンというのがありまして、それにもう3年ほど前から所属していて、はい、互いに会員同士で、高め合っているという感じで。
高め合ってる。
どういうふうに高め合うんですか、それは。
オンラインの、そのクローズドな SNS がありまして、はい、会員のみ使える、まあ、そこで 私はこういうトレーニングしてます、私はこういう食事をしてますっていうようなのが画像付きであったので、それに刺激を受けて他の会も高め
っていう、それやっぱりこうご自身のこれだけ育ってきましたこの三角筋みたいのはアップするんですか？
私はなかなかそのあたりはアップしてないですね。あのものすごい方がたくさんいらっしゃるので、ちょっと私は出しても負けるかなと思って、はい、あえて私の筋肉はアップしてないです。
はあ、でもちょっと我々このリスナーはそんなにすごくないから、僕我々が高められる、高まってきたような、なんかちょっとワードが欲しいんですけど、筋トレするとこういうこといいぞみたいなのをちょっと教えていただきたいんですが、
まあ、これは結構有名なあれですけれど、あのテレビでもありましたけど、まあ、筋肉は裏切らない。
裏切らないんだよ。
そうなんですよ。だから週5、6、ね、90回腕立てもできるんですね。
はいはい、武田砂鉄さんも裏切らないですよね。
はい、武田砂鉄さん、私レオさんの次に好きです。
あ、僕の方が上ってことなんですか？
そうですね。
私は玉盛り上げ宣言も毎週欠かさず、
嬉しい。今週いいよ、玉盛り、ぜひ聞いて
ください。オーベルジュレウさんです、ね、
あ、そうです、ありがとうございます。オーベルジュ詳しくありがとうございます。
記事も読んでいただいて、はい、ありがとうございます。
じゃあちょっと引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。コネクトも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。
失礼します。
さあ、そういうわけで今日は今ボディが筋肉ムッキムキのパイセン、うん、急遽でございました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがですかね、これは。
筋肉は裏切らない、うん、っていう方が、うん、砂鉄さんよりもレオさん好き。
本当だよ
ねえ。
リスナーは裏切らない。
嬉しいですね。い
や、頑張ろう。俺もそういうつもりで、はい、ラジオに頑張っていきたいなと思います、ね。まあ、でもやっぱり適度な運動はやっぱ大事だなって思うね。
そうですね、う
ん、自分と向き合ってるもんね、うん、それは思う、うん、
やっぱ習慣化することって大事ですね。
俺エニタイムフィットネスに取材に行った時に、はい、デジタルの反対語はフィットネスだっていう。
え、どういうことですか？
フィジカル。
あ、フィジカル。
ごめん、そう、デジタルの反対はフィットネス、うん、フィジカル。
フィジカル、
うん、デジタルしすぎたらフィジカルということで、ええ、向き合うことでバランスが取れる。
うん、はい。まあ、筋肉は裏切らないですね。
そっちがキャッチでございましたね、はい、ありがとうございます。さあ、こんな感じでいろいろ毎週いろんなパイセン探しております。今探してるのはこちらの皆さんです。
はい、4年に一度しかない2月29日生まれのパイセン、ソフトクリームをきれいに巻くのがめちゃくちゃうまいパイセン、はい、そして新たに10回以上引っ越しているパイセン。
いいね、
うん、
俺意外と近しいんだよ。
あ、そうですか。
俺7回8回ぐらい俺引っ越しから。
じゃあ、
俺引っ越しに関しては結構深いですよ。
あ、本当ですか、
はいはい、
じゃあ私そんなにないので聞いてみたいですね、
うん、これいいね、うん、楽しみだね、
はいはい。懸命にパイセンと書いてコネクトアットマーク tbs.co.jp までメールをお願いいたします。電話 OK という方は電話番号もお忘れなく。はい、
はい、ということでぜひお待ちしております。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。